女客。7月25日の早朝、原田甲斐宗助は自分の居間で手紙を書いていた。彼は6尺近い背丈で、色の浅黒い温和な顔立ちをしている。濃い眉はやや尻上がりであるが、静かな色をたたえた目は尻下がりであった。面長で額が高く、その額に三筋のシワがあり、そのシワが42歳という年齢を示しているようであった。甲斐は黙っていると45、6に見える。彼はあまり物を言わない。大抵の場合黙って人に喋らせている。話をする時にも饒舌ではないし、決定的な表現はほとんどしなかった。彼は稀にしか笑わないし、それも声を上げて笑うようなことはない。一文字なりのかなり大きな唇と、その尻下がりの穏やかな目で微笑するくらいであるが、目尻にシワの寄る目の和やかな色と、唇の間から見える真っ白な歯とは、ひどく人を引きつける。そんな時彼は、34、5にも、また、30そこそこのようにも、若く見えた。甲斐は、手紙を書いていた。机は、北向きの窓の下にあり、開けてある窓の外に、矢竹が茂っていた。時刻は5時。都外はかなり濃い霧で、矢竹の葉はびっしょりと濡れ、そよとも動かず、重たげに垂れていた。
自分が江戸へ来たのは、去年の6月だから、この5月が五番明けであった。
甲斐はそう書いていた。
五番が明けて帰国したら、お目にかかって申し上げるつもりだった。しかし、ご承知のような大変が起こって、まだしばらくは帰国ができないようである。そこで、今度里見重座が国元へ使者に立つというので、それに託して、近況をお知らせする。
甲斐は、そう書いた。彼が手紙を書いている今の、一間置いた向こうの座敷から、高い話し声が聞こえてくる。一人は伊藤七十郎であった。そのよく通る、傍若無人な声で、伊藤七十郎だということは、すぐにわかった。
一体、何だって決闘なんか申し込んだんだ。
と、七十郎の言うのが聞こえた。
この俺に意見をしよった。
と、相手の言うのが聞こえた。それは、里見十左衛門の声であった。その声には、実直で頑固な性分がよく現れていた。
へえ、あの新参者がか。あの新参者がだ。
と、十座が言った。
知っての通り、俺は堀武神の目付役をしておる。坂本も愛役だったが、俺のところへやってきおって、小日向の不審小屋に太り締まりのことがあるから、注意するようにと申しおった。切ってしまえばよかった。それで、俺は怒鳴った。俺なら、その時切ってしまう。
七十郎の、そういうのが聞こえた。甲斐は、手紙を書いていた。今、甲斐の書いている手紙は、藻庭さつきに送るものであった。さつきは、周防貞元の父で、周防義元と言い、やはり国老を務めていたが、今では隠居して、国元の、志田郡松山の盾に引きこもっていた。
7月18日、境邸へ召されて、殿様、必息の沙汰があったこと。それから連日連夜の重臣会議や、19日夜、坂本、渡辺、畑、宮本ら4人が、視察されたことなどは、すでにご子息の周防殿から、使者で申し上げたと思う。
会は、そのように書いた。一間置いた向こうの座敷では、里見十左衛門が、なお、話していた。向きになったその声は、こちらの今までよく聞こえてくる。十左衛門は、こう言っていた。
俺は、怒鳴りつけた。俺は、忠宗様御代から24年、ずっと目付役を務めておる。貴様のような新参者に意見されるほど、不鍛錬な人間ではない。俺なら、その場で切ってしまうよ。すると、坂本八郎座、真っ赤になった。真っ赤になりおって、かように面馬されては男の道が立たぬ。と、申した。そうか。と、俺は言った。そうか。男の道が立たぬか。それなら、男の道の立つようにしてやろう。と、俺は言った。まず、場所と時刻を決めよう。それで、殿へ訴えたのか。七十郎の、そういうのが聞こえた。やつめ、宿老に窮訴し、殿のお袖にすがりおった。それでおしまいさ。七十郎が笑った。十左衛門は、さらに言った。俺は、怒ったのではない。彼を怒らせたかったのだ。そうして、決闘へ持って行きたかったのだ。それをあの八郎座め。
即座に切ればいいんだ。と、七十郎が言った。
坂本は無論のこと、
畑も宮本も渡辺も、もっと早く切ってしまえばよかった。そうして訓則の勘を除けば、殿のご必息などということにはならなかったろう。
そこもとは身軽だからそう言えるのだ。
殿がご必息になってから切るくらいなら、その前に切るのが当然じゃないか。
そこもとは身軽だから、そう簡単に言うことができる。
と、十左衛門が言った。すると、七十郎が言った。
馬鹿を言え。もともと侍の身命は軽いものだ。おかしなことを言うぞ。
何がおかしい。義に当面すれば、神妙を公務よりも軽しとするのが、侍の本分ではないか。
おかしなことを申す。
と、十左衛門が言った。
それでは俺が、神妙を惜しんだように聞こえるぞ。
これは一般論だ。
いや、そうではあるまい。
十左衛門の声が、高くなった。甲斐はちょっと筆を止めた。筆を止めて、十左衛門と七十郎の高声を聞き、あるかなきかに微笑んだ。
二人寄ればすぐに始まる。
と、彼はつぶやいた。
困ったお国ぶりだ。
そしてまた手紙に向かった。
自分は筋目の家柄ではあるが、まだ表情役でしかないし、それに考えることもあるので、重臣会議にはなるべく出ないようにしている。聞くところによると、会議はほとんど一ノ関様の自由にされているらしい。ご承知のように、一ノ関様は坂井公と実婚の上、姻戚関係にもあることだし、坂井公はまた、幕府閣僚の中でも、権勢の盛んな人であるため、一ノ関様の発言には、誰も正面から反対ができない模様である。
甲斐がそこまで書いたとき、向こうの座敷の声がさらに高くなり、里見十左衛門の甲高く怒鳴るのが聞こえた。伊藤七十郎の声も高いが、それは平然として、動じない調子を持っていた。
こらえ性のない男だな。
何をそうわめくんだ。
と、七十郎が言った。
十座がわめき返した。
そのもとはなんだ。そのもとは、伊達家でどんな身分の人間だ。どれだけの身分で、俺にそういうことを言うんだ。
俺はどんな身分でもない。
と、四十郎が言った。
俺は小野の盾の厄介者だ。隠れもない。俺は伊藤新左衛門の厄介者だ。そんなことは誰でも知っているさ。
その厄介者は、俺にそんな口を聞くのか。
そう怒るな。
まあ、そう怒るな。俺はつまり、こう言いたかったんだ。
会は書き続けていた。
自分が重臣会議に出ないようにしているのは、一門宿老の各州反目に巻き込まれたくないのと、これが要という大事をしっかり見ていたいためである。
例えば、7月19日夜の四人刺殺の件にしても、誰が命じたものか、未だにわからない。刺客は10人ないし、11人らしい。だが、生命のわかっているのは、渡辺金兵衛、渡辺七兵衛、そして、小物の万右衛門、という三人だけである。彼らは、上位打ちである、と言ったそうで、これは明らかに戦勝であるが、重臣会議では、結局この件は、うやむやに終わるらしい。理由は、刺殺された四人は殿様に砲塔を進め、それが元で、ご筆足という大事にたらしめた関心だから、というのである。殿を誤らせた乾物。それだけの理由で、一度の審問もなく、不意に襲って刺殺するという法はない。しかし、会議の席で、一ノ関様は、こう発言された。
金兵衛らは、よくやった。
それで、重臣の人々は、黙した。
金兵衛らは、よくやった。
一ノ関様のその一言に、誰も異議を差し挟む人がなかった。
坂本ら四人は撃たれ損。
刺客どもの責任は不問。そして、宿老の一人は言った。
詮索すれば何が出てくるかわからないし、こんなことで悶着を起こす時ではない。
この点に重要な問題がある。自分が今一例として挙げたこの件にこそ、一門宿老の複雑な関係と、それが深い禍根をなしていること。また、ひいては綱宗様筆足という大事にも及んでいることの、最も端的な現れがあると思う。
会がそこまで書いたとき、次のまで低い咳払いをし、申し上げます、という声が聞こえた。会は、
うん、
と言った。襖を開けたのは、家父の堀内惣左衛門であった。会は、筆を止めて振り返った。
湯島が見えました。
と、惣左衛門が言った。会は黙って、惣左衛門の顔を見た。惣左衛門は言った。
おくみ殿でございます。今、何時だ。
会はごくわずか、眉をしかめた。すると、額のシワが、はっきり現れた。
やがて、6時になります。よう聞いておいてくれ。
と、会が言った。惣左衛門は、当惑したように言った。
お目にかかりたいと申しておられます。よう言わないのか。
お目にかからなければ、と申しておられます。
会は、窓の方へ目をやり、それから言った。
では、待たせておけ。
惣左衛門は、襖を閉めて去り、会はまた書き継いだ。
宿老の人たちの14年にわたる権勢争いは、現にあなたの知っておられる通りである。お国人の忠誠に疑いはないが、その性の頑固一徹で、画集の激しさ、利己心の強さは格別である。そのために、排他的な徒党が生まれ、それが離合集散を繰り返し、反目と誹謗が入り乱れて、ことが起こっても、ほとんどその是非の判断がつかないようなありさまであった。さらにそこへ、兵部尚勇宗勝という人の存在が、大きく重くのしかかってきた。これが宿老から家中一般の不和反目を、一層複雑にしたことは事実で、何かことが起こるたびに、その弊害の華々しさが表面に現れる。今度、里見十左衛門が使者に立つのは、家督の君を選ぶために、在国の一門一家重臣に入れ札を求めるわけであるが、これまた、一ノ関様の主張であり、意義なく、一決したものであった。ここをよく記憶しておいてもらいたいのである。会は、そう続けた。一ノ関様の存在が、このように重くなったのは、ご先代のご他界この方である。ご他界の折、見舞いに来られた水府卿が、綱宗殿若年なれば、兵部殿には、よくよく、家中の取り締まりを頼む、と、仰せられたそうで、これが一ノ関様の立場を決定的にした、と言ってもよいであろう。古内修善殿がご先代に遵守されるとき、兵部様のことが気がかりでならない。よくよく注意せよ。と、遺言されたが、それからわずか二年。どうやらすでに、その懸念が現れ始めたように思われる。これまで自分は、幸いにして、紛争の局外にいることができた。これからもできるだけ局外に立って、ことの成り行きを見守っているつもりである。世継ぎの君が決定しても、それで一般が平安に収まるとは思えない。即のことの起こる心配は、むしろその後にあると考えられるが、これについては、帰国の上で申し上げることにする。会はそこで、筆を止めた。彼は初めから読み返し、結びの挨拶を書くと、筆を置いて、その手紙を封じ、それから、硯箱の脇にある鈴を取って、振った。次の間に答えがあり、矢崎舎人が、襖を開けた。里見殿をこれ、と、甲斐が言った。舎人が承知して下がると、すぐに、里見十左衛門が来た。年は46歳なのだが、50以上にも老けて見える。色の黒い、骨張った、ごつごつした体つきで、肝の強そうな顔をしていた。
待たせてすまなかった。
と、甲斐が言った。十左は座りながら、行き張った口ぶりで言った。
今、七十郎目を閉めてくれました。
甲斐は封書を渡した。
では、松山へこれを。一締め締めてくれました。
十左は封書を受け取りながら言った。甲斐は机の上を片付けた。十左はさらに言った。
あいつ、若輩にしては胆力もあり、頭も悪くはないらしいが、厄介者の分際をわきまえぬやつで、ずり乗ると、傲慢無礼なことを申す。私は、元来彼が好きなのですが、そうらしいな。
と、甲斐が言った。そして、机の前から立ち上がった。
では、あちらで。
あの若輩者は、手綱を締めておかねばいけません。こなた様は、寛容すぎる。こなた様は、誰に対しても、ご寛容すぎます。あまりさもない人間は、お近づけなさらぬがよい。
では、あちらで。
カイは、次の間へ去った。ジューザも、ようやく立ち上がった。カイは、何度へ行った。そこには、塩沢丹三郎が、着替えの支度をして待っていた。丹三郎は、15歳になる。成瀬九馬という同じ年の少年と二人、カイの身の回りの世話をする役で、10日ほど前に風邪をひき、小屋に下がっていたものであった。
もういいのか?
と、カイが言った。
はい。顔を上げてごらん。
丹三郎は顔を上げた。カイはその額と目を見て、そしてうなずいて言った。
旗の子供を預けたはずだな。
はい。
親のことを聞かせたか。
いいえ、聞かせないようにしておりますが、姉の方は気づいている様子でございます。
悲しがっているか。
いいえ、そのようには見えません。丹三郎が帯を差し出した。カイは帯を締めながら言った。
いずれ、両善院へやるつもりだが、それまで面倒を見てやるようにと母に申しておけ。
はい。丹三郎は暗い顔をした。カイはそれを認めて、
どうした
と言った。母が哀れがりまして。カイは、
うん。
と、目をそらした。二親を亡くし、私どもで少し慣れましたのに、また知らぬ人の中へやるのはかわいそうだ。よろしければ、ずっと世話をしてあげたいと申しております。
袴は黒にしよう。
と、カイが言った。丹三郎はタンスからその袴を取り出した。カイが言った。
今朝の膳は誰と誰だ?
八谷様と伊藤様、里美様のお三人です。
では、湯島のも出してやれ。
丹三郎は、はいと答えた。カイはそのまま内客の前へ行った。おくみは茶菓子を前にして座っていた。28という年よりは、5つ6つも若く見える。内庭の植え込みに、もうかなり高くなった朝の日光が強く差し付け、その反射で、おくみのふっくりとした面長な顔が、緑色に染まっているように見えた。
これから朝の飯だ。
カイは、立ったまま言った。
一緒に食べよう。
どうなすったのですか?おくみが言った。カイは穏やかに、彼女を見た。一体、どうなすったのですか?と、おくみは言った。もう15日にもなるのに、お顔も見せてくださらないなんて。
出られなかったんだ。
丸15日もですか?
飯を食べよう。
と、カイが言った。お待ちください。申し上げたいことがございます。
後にしてくれ。
私のことではないんです。お国から奥様がいらっしゃったんです。と、おくみが言った。カイの高い額に、はっきりとシワが寄った。彼はけげんそうに、おくみの顔を見た。彼女はうなずいた。カイは聞き返した。
なんだって?
夕べ遅く、お月になったんです。
奥がか。
中黒様がお供ですわ。カイの額のシワが深くなった。彼は低く、
うん。
と言い、足元へ目を落とした。
なんだろう。
ご病気の治療をするために、江戸の良い医者にかかりに来たのだ、とおっしゃっていらっしゃいます。
友は、達也だけか。
私の存じ上げているのは、中黒達也様だけですけれど、他にお二人、中年のご家来がご一緒です。
貝は、顔を上げた。奥見は貝の顔を、ギラギラするような目で見上げた。もう、七八年も世話をしているが、彼女がそんな油ぎった目つきをするのは、初めてである。
私には、わかってます。
と、奥見は言った。
御前のお帰りが伸びたので、会いにいらっしゃったんですわ。ご病気なんて嘘。ご病気どころですか。お顔色もいいし、長旅をしていらっしゃったのに、ずいぶんお元気ですもの。
何を怒ってるんだ。
怒ってなんかおりません。
奥見は赤くなった。
怒ってなんかいるもんですか。奥様があまりお若くてお美しいので、びっくりしているんです。
あれはもう37だ。
あたしはいくつだと思いになって。
行って飯を食おう。
あたしがいくつだか、ご存じないんでしょ？あたしだって、もう28ですよ。8年のあまりもお世話になっていて、ご先はまだ一度も。
貝は、襖の方へ歩き出した。
待ってください。
お前、どうかしているぞ。
ええ、どうかしています。
奥見は、素早く目を拭いた。
初めてお目にかかった奥様があんまりお若くってお綺麗なのでカッとしてしまったんです。堪忍してください。
向こうへ行こう。
お客様はどなたですか？
伊藤七十郎と里見、八谷の三人、みんなお前の知っているものばかりだ。
伊藤様はおとといお目にかかりました。
どこで？
湯島へいらっしゃいました。お友達という方とご一緒に。
そして、ちょっと顔を直してまいります。
と言った。
貝は、襖を開けて去った。